じゃあ次はリーディングに入りたいと思います。最初の質問ですけども、リーディングは昔と今とではどういうふうに変わりましたか？
まあ、当然早く読めるようになりましたね。あとは、まあ、初心者の頃は読むとめちゃめちゃ疲れてたんですけども、最近はまあ読んでもあんまり疲れないし、あとはなんか途中でわけがわからなくなって途方に暮れることもなくなりましたね。あとは、まあ楽しみで英語の本を読むようにもなりました。
ではなぜそういうふうに変わることができたのでしょうか。
大学の英語購読の授業で、長文には読み方があるっていうのを気づいたんですね。で、あとは、留学時代にもものすごい量のリーディングをしたというのも一つですし、あとは、まあ何でも、昔はなんか何でもいいから英語だったら読んどけみたいな感じだったんですけど、最近はもう興味のあるものしか読まなくなったっていうこともありますね。その辺でしょうか。
毎日読み続けるのを日課にするとしたら、どういう方法が良いと思いますか？
やっぱり楽しくないと日課にできないと思うんですよ。ですよね。なので、自分が読んで楽しいものを読むのが、興味があるものを読むのが一番いいんじゃないかなと思うんですよ。なので、例えば、自分の興味のあるトピックの英語ブログを読むであるとか、私はこれはおすすめなんですけども、興味のある海外雑誌を購読するであるとか、海外雑誌とかだと写真が多いので、で、写真が多いとあんまり負担にならないんですよね。読むことに関して、想像力が働くし、あと自分のやっぱり興味のある、分野の雑誌だったら読みたいっていう気持ちになるので、雑誌はすごいおすすめです。あとはまあ、年間購読するので、ちょっと意欲がなくなった頃に届くっていうのがあって、英語をやりたいんだったみたいな、気持ちを思い出させてくれる月に1回みたいな風になって、すごいいいんじゃないかと思います。あとはですね、文通ですね。文通もすごいいいと思います。まあ、自分宛にパーソナリーに英語のメールが来たら必ず開けて読むと思うので、あと、写し、あの、返事書かないといけないので、結構真剣に読むと思うんですよね。あとは、海外の自分で興味のあるジャンルのメルマガを取るとかいうこともすると、まあ、頻繁に、届くメルマガだったら、毎日とか届きますので、そうすると、まあ、それを携帯電話とかに飛ばすとですね、ちょっとした隙間時間で読めたりするので、それもおすすめですね。
ちなみにその海外の雑誌を購読というのは、具体的にはどういう雑誌を購読していたのでしょう？
私は今もしてるんですけど、私の場合はファッション雑誌なんですけど、海外の雑誌だったら、なんかいろいろありますよね。女性向けもあるし、男性向けもあるし、車とかスポーツとか、あとフィットネスとか、料理とかもありますし、まあ、料理とか、まあトラベリング関係とか、まあ、有名どころで言うとタイムズとか、タイムか、タイムとかニューズウィークですね。ニューズウィークかタイムだったら、絶対ニューズウィークの方が簡単なので、ニュース関係のやつを購読するんだったらニューズウィークがいいと思います。あとニューズウィークとかタイムとかって週に1回来るんで結構な分量なので、まあちょっと慣れてからの方がいいかもしれないですね。毎週来るんだったらちょっと積んどく状態になるかもしれないんで、まあそれを毎日電車乗りながら開けてみるとかいう読み方するんだったらいいと思いますけど、はい。
わかりました。リーディングについて、何をしていたらそういうふうに変わったのでしょうか。
そうですね。大学の、語学購読の、英語購読の授業で、初めて本格的な、海外、まあ、英語圏の教養人向けの本ですね。これを、何ページも読まなければいけなくなってですね。 まあ、最初2ページだったんですけど、その2ページ読むのに私8時間ぐらいかかりまして、そこでこう、中学高校時代に築き上げた英語のプライドが全部音を立てて崩れたという 経験をしたんですけれども、
はい。
まあ、すごい難しかったんですね。構文も単語もすごい難しくて、で、まあ、その読み方、その授業が進むにつれてですね、だんだん読み方がだんだん分かってきたっていうふうな経験をしました。
なるほど。わかりました。具体的に言うと、その、リーディングはどういうふうに体得していったのでしょうか。
まあ、ですね、複雑そうに見える文章でも、重要な部分と重要じゃない部分っていうのがまずあるということを知っておくということなんですね。で、訳すのは本当良くないです。一文一文べったり訳すと日が暮れますので、要約するっていうことも大事ですし、あとは、まあ、どれだけ複雑に見える文章でも、きちんと主語と動詞があるので、まずその主語と動詞を見つけて、それを見つけて、こう、印を打つっていうのが大事ですね。でですね、挿入句が厄介なものがあるんですよね。挟まれてるんですよ、いろんなとこに。割と高尚な文章になると。それが本当に複雑に見えるので、それをまず見つけて、こう、括弧でくくって、それはもう無視すると。あとは、こう、かかり結びというものがあるんですよ。it that の構文とか。そういうのもすごい大事なので、かかり結びもまず見つけたら、もう分かるように印を打つっていうことですね。これで大体どんな文章でも、どれだけ長くても、簡単にというか、まあ読めると思います。
はい、わかりました。リーディングが上手くなったことは何が大きかったかと思いますか？
まあ繰り返しになりますけど、主語と動詞に気をつけるということと、挿入句に惑わされないということと、訳さないことですね。要約する。訳すと本当に時間を食って途中で嫌になるんですよね。長文とか長い文章だと。あとはですね、語彙を増やすっていうのもすごい重要だと思いますね。はい。
はい、括弧でくくる挿入句というのはどういうものなんでしょうか。その、くくるやり方を教えてほしいんですけども。
まあ、挿入句っていうのは、まあ、文中に語句とか節が挿入されるもんなんですけども、カンマとかダッシュが一緒に登場するんですけど、例えば、リーディングの方法論に全部載ってるんですけど、例としては、in a way、ある意味ではとかね、そういうのが出てくるんですよ。He may in a way be a genius。彼はある意味では天才かもしれない。でもこのある意味ではとかって別になくてもわかるじゃないですか、意味が。だからいらないもんなんですよ、挿入句っていうのは。で、例えば、その他の語句としては、therefore、それゆえとか、however、しかしとか、for example、例えばとか、finally、最終的にはとか、ついにとか、after all とか、結局はとか。あとは、説に関して言えば、it seems そのようだとか、I believe, I hope, I said, I think, I'm afraid it is said とか、そういう挿入句ですね。それがカンマとかダッシュとかと一緒に登場するわけですよ。あんま意味ないんですけど。で、これがですね、割とその難しい文になればなるほどいっぱい登場して、皆さんの頭をかき乱して去っていくんですけど、慣れればね、なんてことないんですけど、慣れるまではすごい惑わされるんですね。だから、大体の場合、挿入句の前後にはカンマがあるので、もう、カンマでくくってある文を見つけたら、それは挿入句だと思って全部飛ばして読んでいただいていいです。なので、まずは挿入句を見つけることで、それで見つけたら大胆に読み飛ばすこと。で、あくまで何が言いたいのかということを、何が重要なのかという質問をしながら文章を読んでいただければと思います。
わかりました。要約のコツというのが何かあったら教えてほしいのですけども。
まあ、パラグラフごとに要約するっていうことですかね。基本的には一番最初の文が一番重要なことを書いてるので、あまりにもパラグラフがいっぱいある場合は、もう、パラグラフの一番最初の文だけを全部、 飛ばしてっていうか、それだけを読んでもう全体像をつかむとかいうこともできますし、まあ、迷ったら一番最初の文を読むっていうことが大事なんじゃないかと思いますね。
はい、わかりました。語彙についてなんですけども、どうやって語彙を増やしていったのでしょうか。
まあ、NHK ラジオ英語講座と、あと大学の語学の授業が大きかったですけども、その他ではですね、私はこうアメリカ留学する前に試験に受からないといけなかったので、1年ぐらいトーフルの勉強に明け暮れた時期がありまして、練習問題を解いてたんですね。で、トーフルってまあ受けられた方はよくわかると思うんですけども、トーイックとは違ってですね、ものすごいアカデミックな単語がいっぱい出てきて、すごいなんかレベル高いんですよね、長文っていうのは。そういうのをこうなんかちょこちょこやってるうちに身についたっていうのも大きいです。
わかりました。ちなみにおすすめの語彙を増やす方法というのは何かありますか？
どんな語彙ですか？
まあ一般的に使われる、その、
会話の語彙ですか？それとも読
そう
む
ですね、
語彙ですか？
日常生活の語彙、まあ両方なんです
ああ、
けど
それ
ね。
は、海外ドラマと、あとは低い、もう、ビジネス英語レベルがなくていいんですけど、NHK のラジオ講座がすごいいいと思います。
なるほど、わかりました。リーディングについては、誰とやっていったんでしょう
まあ基本的に一人ですよね。
か。はい。
リーディングなんで。
主に何を見て勉強していましたか？
大学時代のテキストもありますし、まあ、長文であれば、ちゃんと読まなきゃいけなかったら何でも基本的には今までお話した方法で読んでました。
はい。ちょっとストップね。
はい。
なんかこの、そのやり方とはっていうふうに米マークが書いてあって、これは含めなくていいのか
まあ重複ですけどね。
な。まあじゃあいいか。うん、はい、わかりました。
はい。
ちょっとじゃあ次、いきます。ズバリ長文を読むコツは何でしょうか？
長文を読むコツは、一に訳さないこと、要約するということ。二番目に、記号を活用するということ。SV 記号とか、挿入句ですね。挿入句はもうなんか区切っちゃうとか、あとはこう、かかり結びが出てきたらちゃんと印をつけてわかるようにするとか、そういうことができれば、基本的にはストラクチャーとしてはそんなに長文を読むのは難しい問題じゃないと思います。まあ、あとは語彙だと思いますけども。はい。
はい、わかりました。では最後に、長文を読むときにやってはいけないことは何かありますでしょうか？
一文一文丁寧に訳そうなんていう考えはですね、もう頭の中から出しておいた方がいいと思います。時間食うので、で、そんなことしてたら、もう読まなきゃいけない時間に読めなくなるので、もうなんか訳すとかいうことは、もう訳さないと。なんか何が書いてあるかわかるぐらいでもいいんで、基本的に。訳さないことが大事です、一番。
はい、わかりました。訳さないことが一
はい。
番大事と。
はい。
わかりました。はい。では、リーディングについては以上です。ありがとうございました。
りがとうございます。